解体者の夜ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢地帰り、ヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、はい、まあ、今週も始まりましたけれども、
ゴールデンウィークが、はい、終わりました。
終わったのか、
今日で終わりです。
あら、あら早かったね。
終わりました。
楽しかったですね。
楽しかった。まさかあんなことが起きるなんて。
いやー、バーベキューやー。
バーベキュー、海は早いから。
日焼けしましたね、真っ赤
で。
すごいですよ。
参っちゃいましたよ。
俺なんかもう入れ墨掘っちゃったもん、ね。弾けすぎても。
もうナンパに次ぐナンパでね。
すごい。本当もう、女をちぎっては投げ、ちぎっては
投げ。ちぎっては投げ。
ということで、
はい、はい。
ということで、夢の話を置いといて。
はい、置いといて。
はい、じゃあアニメの話をしたいと思います。
はい、はい、はい。
どっちも夢の話じゃない。
結局ね。
結局は。じゃあですね、私、
はいはい、
ロッキー鬼太郎の話をしたいんですけども、
はい、
まあ、先々週とかかな、まあ、今期始まった時に、
はいはい、
もう今回の猫娘すげえぞと、
はいはいはい、
ツンデレちょろいんだぞみたいな話をしてましたけども、はい、もう、衰えるところを知らないですね、勢いは。2話でね、
うん、
2話のラストで、その、前言ったのは、そのマナちゃんって人間の子が、猫姉さんかっこよかったっつって、そうかなって赤くなって、うん、出れた。これちょろいんだ。
ちょろいんだ。
みたいな話になってましたけど、はいはい、まあ、3話。これがね、人間が行方不明になる事件っていうのが多発してると。
うん、
はい。で、その情報のやり取りを、マナちゃんと猫娘がしてるんですよ。で、そのやり取り見たね、目玉親父がね、仲良いのみたいなこと言ったら、うん、また顔赤くして、うん、なんか懐かれちゃってって言うんだけど、もうそのやりとり LINE でやってんだけど、
うん、
もうマナちゃんがね、最近変な噂が流行ってるんですっていうのに対して、うん、猫娘が LINE スタンプでほうほうみたいな感じで、
お
お前、お前の方がちょっとふざけてんじゃねえかみたいな感じになっててね。で、結局そのまたマナちゃんと、会って話を聞く、鬼太郎も含めてってなったんですよ。で、鬼太郎はまだちょっと嫌そうなんですよ。またあの子か、みたいな感じで。で、待ち合わせ場所行ったら、まあ向こうは、鬼太郎猫姉さんって来るんですよ。で、鬼太郎はまた、ああ、みたいな顔なんですけど、ちょっと鬼太郎の後ろにいた猫娘、ちょっとちっちゃく手振ってんですよ。
かわいい。
で、はって気づいて、なんかまた、手振るのやめたりとか、もうそんな、あんなもう、あんなすごいよ。ロッキー猫娘。
もう当たり前にもう LINE とかの、
そうそう、
今の、
ね、今の現代
のね、
うん。で、またこのね、4話ってので、その1話にも出てきたんですけど、ゆうたくんってのが出てくるんですよ、
うん。
これがまたね、妖怪好きのメガネショタなんですよ、
うん。
で、これがゲゲゲの森に入り込むって話なんですけれども、それも、猫娘が、ゲゲゲの森に人間が入り込むなんて私は反対とか言って、
うん、
で、ネズミ男にも珍しく意見が合うなとか言われてたんだけども、いざそのゆうたくんっていうのが、うん、猫娘さんですか？マナ姉ちゃんから聞きましたって、
う
ん、めっちゃ強いのに素敵で綺麗ですごくかっこいいってみたいなこと言ったら、またなんか、マナの知り合いなのみたいな。本当あの子心配になるわ。悪い大人にすぐ持って帰られちゃうんじゃないかみたいな。
悪い人間に。
本当ですね。
でもね、結構まあ今期その猫娘かわいい、そのまあショタも出てくるみたいな感じで笑いになってますよ。うん、マナちゃんかわいいみたいな、うん。でもね、おっと思うのは、意外とやっぱ妖怪好きからが、にちょっとおっと思わせるようなのも描写とかがあって、例えばその4話でね、ゲゲゲの森に人間が迷い込むって話で、砂影ババアが人間がゲゲゲの森に迷い込んだのは何百年ぶりかの、前来たのは虎吉とか言ったなみたいな話するんですよ。でその名前を立てるっていうんで、親ってちょっと知らない人でも思うじゃないですか、虎吉って。でこれっていうのが実はまあ、妖怪好きには割とポピュラーな話で、の江戸時代の頃にね、7歳で天狗にさらわれた少年が7年後かに戻ってきて、その不思議な僕はこういうとこに行ってました異界の話をするっていう、でそれを人々を驚かせたっていう天狗にさらわれた少年っていう話が残ってるんですよ。でその少年の名前が虎吉っていう名前で、だからちょっとリンクさせてるんですよね。実は虎吉はゲゲゲの森に来てたんじゃないか
って。なるほど。
だ結構ねこの辺はね、へーっとも思ったし、あとそのさっき言ったゆうたくんっていうのが妖怪好きになったきっかけっていうのが、おばあちゃんに教わったみたいな、おばあちゃんがいっぱい妖怪の話聞かせてくれたみたいな話をするんですよ。だから最初俺はその妖怪に詳しいおばあさんってことで、まあ水木先生のそののんのんばあ と俺っていう。で、のんのんばっていうのは実際水木先生が子供の頃にその妖怪の話してくれて影響を受けたおばあさんなんですね。だからもしかしたらそういうリンクさせてんのかなと思って、で、エンドロールで、ゆうたくんの名字を調べようと思ったの。
はいはい、
で、名字ね、のんのんばって実際の人だったから、本名が影山っていう名字だったんですよ。だからこれ影山だったらビンゴだなと思ったら、ゆうたくんのエンドロール、名字ないですよ。ゆうただけだったんですよ。はい、じゃあこれちょっと考えすぎかなと思ったんですけど、いろいろネット見たら、またいろいろ考察してる人がいて、もちろんのんのんばとリンク説もあるんだけど、名字がなくて妖怪に詳しいってことは、あえて名字明かしないことは、もしかしたら3期のゆめこちゃんがおばあちゃんにもうなってて、その孫っていう設定なんじゃないかっていう考察もあったりして、だから天童っていう名字をあえて出さずに、どっかでそれが分かるようにしてんじゃないか。でも確かにその要所要所で、例えばこう墓場の鬼太郎的な鬼太郎第1話で、本当プロトタイプの頃って鬼太郎って水木っていう男の人に墓場で拾われて育てられるっていうエピソードも1話で出てくるんですよ。だから意外とそれ一理あるかなみたいなのって、ね、意外と6期深いぞって。
面白いですね。
やっぱりこうやってね、妖怪ちゃんと知ってる人からの解説ってやっぱりいいですよね。
面白い。
そんな俺でも猫娘にはメロメロ。
結局一番ちょろいじゃないか。
考察後回し。
ああ、いや、だから、その、ミイラさんの妖怪だって、僕のアイマスだったり、土井さんの殺人鬼だったり。
任してください。
この殺し方は、あれをリスペクトしてる、みたいな。
え？川で直帰よ？
これは江戸芸人。
江戸芸人だね。あ、ピエロっつったね。
ジョン・ゲイシーで。俺も知ってんだ。やっぱ中二病の時代はありますからね。そういうことで僕は
ドッキリ。
はい。
じゃあ私はですね、
どんな猟奇殺人犯を。
いや、そんなんばっかりじゃないです。
ああ、
割と、まあ、ちょっとまあ、人体実験的な話なんですけど、実験品家族、クリエチャーズファミリーデイズという。
これは面白い。
これがね、なんか夜7時ぐらいですかね、
うん、そうそうそうそう、
深夜とかじゃない枠のやつ。
まだ見てないわ、
うん、結構ね、うっかりすると、うんうん、逃しちゃう時間帯、うん、俺ら的には、うんうん、
まあ、家族の話なんですけど、まあ、主人公の、少年がいて、それがまあもうすごい頭のいい科学者みたいな、天才科学者みたいな子なんですけど、兄弟があと4人ぐらいいるんですけど、その親はすごいマッドサイエンティストで、
うん、
兄弟を全員改造人間にしたってことで捕まってるっていう
スタートなんですよ。
でもうお兄さんがいつ犬に変身するかわからへんみたいな、
うん、
でお姉さんが3人いて、1人が、光合成して、うん、頭から花生えたり手からキノコ生えてきたりとか言って
違った意味の植物人間、
はい、でもう1人はまあ、人の心が読めるとか、う
ん、はいはい、
でもう1人が、背中から蜘蛛みたいな足が生えてる人お姉さん、
結構ないわゆる人外
物なんです
けど、なんていうのこう、あと改造手術的な人外ですよね、そういう意味では。
でもうほんまに子供の時からもう別だ、ずっと実験体やったんで、まともな教育すら受けてないんですよ、うん、その4人は、
うんうんうん、
でその末っ子の子だけはちゃんと教育をすっげえもう勉強とかもさせられて、まあ、天才って言われてて、子供の時からもすげえ天才って言われてたんですけど、その親がいなくなったからもうその5人でどうにかして暮らしていかないといけないっていうお話なんですけど。ああ、
なるほど。
まあ、面白いです。すっげえこれ。
まあ、くせ者の4人をどうするかみたいなことなの。
なんかもう普通に、そんな、今日は外食にしようっつって。でもやっぱ周りから変な目で見られたり、うん、中国の話なんですかね、なんか
設定がねちょっとがっちりは分かんないけど、
日本ではないんですけど、まあまあ無意識みんなで外食してたら、もうみんなだからお箸使えないとかなんですよ、
う
ん、
ほう、
もうそんなんすらまともに教育受けてないんで、もう犬に急に変身してガタガタガ
タガタガタガタガ
タガタガタガタガタガタガタガタそんなんやねんけど、もうなんかもう、ちゃんといい加減にしてよみたいなことをやるんですけど、でももう、そっちからしたらもう、いやもう何が常識やねん。
うんうん、
もうこうやって育ってきたんやぞ、みたいな感じで言うんですけど、まあ、最終的にはちょっと、まあ、弟のためにっていうので、まあ、ちょっとみんな、ぎこちな、こう、箸を使って、みたいな。
ちゃんとそこは家族の中はあるんです
ね。そうそうそう。
ゾルディック系とかとちょっと違ったりとか、う
ん。ちゃんとね、みんな、兄弟思いで昔のことを思ってたりとかも、
うん。結構今、俺3話まで見たのかな。ハートフルですよ。すごい。
へ、
本当になんか、もう、 迷子になったのをみんなの能力で探しに行くとか、
ちょっとそのね、やっぱ差別問題じゃないけれども、そういうのもちょっと根底にはテーマとしてあったりして、ちょっと嫌な描写もあります。
う
ん、その例えば、
ね、
あの3話見た。
見ました。家庭教師の先
生、そうそう、昔の家庭教師、そのタニス君っていう頭のいい子の家庭教師のとこ会いに行くのね。
なんか大人に頼らなきゃ、うん、僕たち家族はって、うん、頼りになる大人がっていうので。会いに行ったら、なんか、まあ、実はちょっと頼りになる大人を探しててって言ったら、うん、なんか、私なんかに頼る必要ないでしょって。あんた私に何したか覚えてるみたいなこと。むっちゃいい先生やっていう回想シーンやったんですけど、うん、それはタニス君が思ってたわけで、うん、先生からしたらやっぱもう、エリートとして育ってきた。
頭が良すぎて。
のに教えてたら、もういいや、こんな簡単な問題だったらもう今日は帰っていいよ、みたいな。
おー、はぁは
ぁはぁ。それを、またその先生は職場とかで、あの子供にも教えられないのか、みたいなことを言われて、それがトラウマみたくなってて、で、すごく嫌な大人になっちゃってて、みたいな。
バケモンが、みたいな。
はいはいはいはい。
改造人間なんだよ、お前たちは、みたいな感じで言うんですけど、でもその心の読めるお姉ちゃんが、なんか、ガーってそいつの心を読んで秘密を言って、私たちに何も絡んでこなかったらこれは別に公表しないし、あなたを傷つけることもないわ、さようなら幼稚園の先生っつってこうさ気持ちいい
なるほど。
そのやっぱそのクリーチャーはクリーチャーでの悩みとかもあるんですよ。やっぱ電車の中とか乗ってるとその嫌な声も聞こえてきちゃうし、
あ、
みんなちょっといろいろ抱えてる、
すごいいいですよね、うん、本当になんか家族ものとしてもぜひ見ていただきたい。
アニメパートの他に、うん、女性声優さん3人のトークのパートあって、あ、でそこがね、杉山里穂さんって人と、あと俺がちょっと前にお芝居一緒に出た生田よし子さんって方と、うん、あと、I3 の役だから 森七子さんかな、うん、トークしてんだけど、うん、でこのタニス君っていう男の子の声をやってる杉山里穂さんがめちゃくちゃガチオタ、
うん、そうそう、
まあ、要はなんかこう、例えば超能力あったら何欲しいみたいなテーマで、なんか5分くらい、5分10分かな、やんだけど、あの、もうこの杉山さんだけ、もうタームが、例えば、ショタとか、いや、ショタがとか、あとこの間なんか、あの、私はモブでいいのよとか、明らかに、この人ガチだなっていうような匂いを、プンプン立てますけどね、ちょっとこの杉山さん、ちょっと注目です。同じ匂いがするぞって。他の2人ちょっと引いてますもん
確かに、
はいはいはい、
でも本当いいアニメですね、
うん、あれは結構ダークホースでしたね、うん、
なるほど、
うん、
いいね、面白そうだ。
はい、そしてじゃあ松崎さん、
あ、じゃあ僕はじゃあ踏切時間、
あ、
これ
5分アニメ、
5分アニメ、ね、で、まあ、踏切が閉まってる間にいろいろ起こる、
うん、オムニバス
って、オムニバス、
そうそうそう、
前は
主役がいない、
毎回、
そうですね、毎回違う、うん、だから僕1話見た時に、まあ女の子2人が出てきて、うん、でなんか電車が通ってる間になんか好きな人の名前を言うみたいなのを、で実際に言ったら、うん、実は自分の名前を呼んでたみたいな、
魔法少女
のパターン、そうそう、変身するわけですよ、筋肉ボコボコってなってもどうしよう
だからなんかなんとなくユリの感じのお話なのかな
かなと思ったら、
2話、3話も違うし、
うん、2話はなんかクラスもすごく、
いや、2話僕めちゃめちゃ好きで、うん、真島さんがエロいっていう話で、うん、
で、クラスの同級生だよね、うん、ちょっと坊主頭の、う
ん、の男の子が、その真島さんが線路で待ってるのを後ろから見ながら、うん、クラスのみんなは言っている、うん、真島はエロいっていうのを、まあ、心のモノローグで言ってるんですよね。うん、
あれまたやってほしいな、あの二人。
このいやモノローグが好きで、うん、僕うん、この踏切は長いから、うん、エロい真島を後ろからじっくり観察できるまさにエロ踏切
まさにじゃねえよまさに
で一番こいつ何言ってんだと思ったのが、うん、真島はいつも時間通りにこの踏切で待っている、真島はエロいけど時間には正確だっていう
エロ偏見エロ偏見が
エロいけどって何と思って
何つけても面白いエロいけど
で、まあ、実際にその真島さんが実は自分の方になんか話しかけてみたいなのがちょっと後半ちょっとあるぐらいなんですけど、
なんか真島さんすごくいい子だったよね。
そう
ですね、めっちゃいいよ。
なんかそんな、なんか不良っぽくない、うん、なんか人当たり良さそうな、うん、
まあ、確かに見た目割とムチムチで、まあ、確かにエロかったですよね、
うん、あんなんクラスにいたら大変なことになります、
うん、なんか ハイソックスみたいなのから、
2杯からちょっと2個。
あ、そうそうそうそうそう。あの、この、
そうそうそうそう、うん。
あの、すごく古い、例えで言うと、ボンレスハム的な。
そうですね。
おっさんみたいな表現。
あれですよね。
でもセクハラって言われちゃうのかな。いや、でもね、あれは良かったっすよ。
3話も面白かったな。3
話は先生と委員長で。
そうそう、はい。男の先生と、なんか女の子の生徒で、はい、線路で、あの、引っかかっちゃったから、うん、で、先生としては、生徒に話、かけたいと、
うん、先生ももうおっさんなのよ、
うんうんうん、ただ今まで話しかけてもいい返しをもらったことがないと、うんはい、返事を、はい、だからどうしよう、うん、どう声をかけようみたいなことを言ってたら、うん、女の子の方も後ろに先生がいるの気づいて気まずいと、うん、はい、もうこのまま私は話を広げるのがあまり上手い方じゃないから、うん、なるべくならこのまま話しかけないでいてほしい、うん、
先生無理しないでみたいな
そしたら先生の、まあ、ついに意を決して話しかけたことが、まあ、ことごとく、ことごとく、ことごとく。
響かない。
あのね、ツボに入っちゃうんですよ。なんか、つまんなさすぎて、みたいな感じで、そうそうそう、全部ツボに入って、まあ、最終的に笑い出すみたいな。
はい、
みたいな。うん、
どうしたなんか良かったですね。
あれはいいですね。毎回毎回。
なんか5分で見やすいですし、うん、なんか、パッて見れていいですね。うん、
踏み切り時間、
ね、踏み切り時間。じゃあちょっと僕これ言っていいですか。
はい、
六報堂四つ色日和って
。はいはいはいはい。
でこれ先週もメールで、
はいはい、
メールで読みましたけれども、はい、まあ、イケメン4人が働く、はい、まあ、甘味ありお茶あり食事ありの、うん、和風喫茶が舞台になってて、うんうん、で最初ね、俺一話ちょっと流し見で最初見たんですよ。うん、あ、結構女性向けかなと思って。
はいはいはい。
うん、でもあれと思ってもう一回見直したら、もう全然一話完結の、全然男、むしろ男性向け女性向け関係なく、ハートフルな一話完結の、なんかこう悩みを抱えた人がそのお店にたまたま来て、なんかこうその雰囲気なりなんなりに接してるうちに自分の悩みが解決できたみたいな感じの話がベースなんですけども、なんかね、これは本当に全然女性向けって感じのあれではないので、男性も非常に見やすいと思いますし、あと女性キャラも非常に可愛いのでね、これすごいおすすめです。なんかね、2話でね、今までそのお店で使ってたお茶屋さんが、仕入れ先だったお茶屋さんがもう店閉めると。で、で代わりにすごくいいお茶屋さんまた紹介するね、ただちょっと頑固だよみたいなことを言ってっていう話なんですよ。まあ、お茶をまた、じゃあ仕入れ先変えるみたいな話なんですけど。で、まあ、たまたま来た女の子が、すごいお茶に詳しい女の子が、まあ、実はそこの孫娘で、みたいな話で。
うんうん、
で、最後のその、お茶屋行って、おじいさんと、みたいな話なんですけども、うん、そのね、あの子また出てくるのかな、2話で出てたね、名前忘れちゃったけど、そのお茶屋の孫娘がね、めちゃくちゃ、おどおど系で可愛かったです。
ああ、はいはいはいはい。
なんかね、なんだっけな、お金払うときにね、なんか言われてビクってなっちゃって、もう小銭バラバラバラって悪向いちゃって、
はいはい、
で、それをこう慌てて拾ってたら、メンバーの一人に、外人がいいんですよ。
はい、
確か、メキシコ人だったかな、うんうんうん、メキシコ、マンマミーヤって、あれ、スペイン語メキシコ
どんまみ
まあでもそっち系だ。
はいはいはい、はい。
で、その子が、その人が、もう一緒になって会ったら、もうそれにまた驚いちゃって、ノーサンキューですノーサンキューですみたいなのを慌てて言うみたいなのね。結構女性キャラも、なかなか、どうして、いいですよっていうアニメですね。
うん。なんか、イラスト見るとやっぱり飯テロもちょっとありますよね。
ああ、あるあるある。
なんかちょっとあれ、うまそうですよね。
うまそううまそう。甘いのもしょっぱいのも出てくるから。
イタリア語、マンマミーヤ。
あ、イタリアだ、イタリアだ。はいはいはいはい。
面白そう。じゃあ気楽に見れる感じですね。うん。1話完結。
あとね、
はい、
結構見れないって言ってた、
はいはい、
環境的に、
はいはいはい、
いくつかあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
あのね、ギャオとニコ動、押さえとけば、うん、ちょっとその辺カバーできるかもしれないです。
うん、
で、ギャオなんかは、俺も気づかなかったんだけど、ヤフーニュース見てたら、まあ、ヤフーの ID 登録してるからっていうのもあるけど、そこにもうアニメって出てて、あれって思ったらそこをクリックしたらもうギャオで、俺多分すごい基本的なことを すごい発見したみたいな感じで、多分言ってると思うんだけど。
大丈夫です。僕、全然知らない。超情弱人間ですから、僕。
で、そこで、異世界居酒屋見れたよ。うん。今、今とりあえず2話はギャオで見れて、 公式のニコ動だと1話と2話が、昨日くらいはまだ上がってたから、急げば間に合うかも。で、ちょっと面白かったのが、まあ、基本ベースあるじゃないですか。終わったら、孤独のグルメで、の実写版って最後、原作者のくすみさん。
はいはいはい。
なんて、フラットくすみって、
今回あるじゃん。実際そこでの一人で飲んで食って。
俺、2話見てたら、実写パート始まって、うん、あれと思ったら、なぎら健一さん出てきて、で、なぎらさんが、その時たまたま浅草だったからかもしんないけど、なんか浅草行って、ちょっといろいろこう、なんだか、居酒屋ノブを、探してみたいなコーナーで居酒屋巡るみたいなパートがあって、ちょっとなぎら健一いいチョイスだなって思ってだからね、料理研究家の方と交互でやるみたいな、だから結構ギャオとニコと押さえとけばこの辺だから、エミヤさんちと今日のご飯も、はい、あれ月一だったのよ。
あ、そうなんですか。
で、無料では2話まで見れましたね。
へー、
今もう4話くらいまでやってるけど。
そうなんや。
ニコニコはだいたい1話と最新話は無料みたいなのが結構多いですね。
う
んうん、
へー、
あれはね見やすい。全然。
ギャオはなんなら一定期間は割とほぼ今まで放送したやつ無料で見れるとか結構あった
り。すごいことすんな。
結構だから
確かです
よ。ちょこちょこチェックするとね、うん、いいと思います
よ。へ
ー。ドイツ内緒だよ。
そんなこと言ったらみんな円盤買わなくなっちゃうじゃない。大丈夫？
買うわ。
放送が終わったらね、無料期間は終了したりとかしますけど、
うん、エビアさんちはね、他の話数はもう有料になってたけど、でも何百円かだったから、俺もう見ちゃおうかなと思って。
へー、
うん、素晴らしい。
すごいな、
はい。
じゃあ俺がちょっとだけいいですか、
はいはい、
甘い懲罰っていうのが、
はいはい、
1話撮れてなくて、はいはい、で2話がなんか変な音声が全然飛び飛びでほぼ見れなかったんで、はいはい、3話見たんですよ、
はいはい、
なんかあれなんすか、飛びっこ入ってましたけ
ど飛びっこ言うな、飛びっこ言うな明かされてないから
9割
方そうだけど、うん、
そうとは違うから、
いや、あの枠じゃん、いわゆる今までも
僧侶とか、
とかあったけど、
はいはい、平沢久吉がのワールドだけ
は
今までで一番ぶっ飛んでる、
う
ん、
ねえ、
何この設定と思って、
はい、なんだこれと思って、じゃあそれも見れるわけですね、1話は
だってあんなムチムチの女囚が、まあ冤罪っぽいんだけど、女囚が男たちと同じところに、
ね、
あんなのもうやられちゃいますね。
なんだろこれ。
だってもう海外のハードなね刑務所なんか男でもやられちゃう。まあそんな、はい、そんな感じでですね。
あ、すいません、はい、今週のハイスクールディズニーだけいいですかね。
はいはい、
1話と2話でですね、はい、主人公たちが、京都に、修学旅行に行くっていう、うん、はい、で、その修学旅行で、女風呂を覗く覗かないの戦いがありました。はい、以上です。
攻防戦。攻防戦。
女の先生と、一世君との戦い。
いいね。
いいな。
昭和だね。
見物です、
ね。古き良き。
2話で。うるせえ奴らやん。
オッケー投げつけられない。はい、ということでですね、皆さん今期アニメはどんなのがお好きでしょうかということで、はい、今期アニメトークしてきました。ではですね、ビーバーとは久々に嫁よ俺色に染まれのコーナーをやってみたいと思います。嫁よ俺色に染まれ、
イエーイ。
はい、ということでですね、もうなんでしょう、すでに独自の設定がもうある我々の、
はい、
嫁たちですけれども、
嫁とのライフを、はい、
その辺の話をいろいろ、リスナーからの質問に答えていくという、はい、そういうコーナーになっております、
はい、
で今回はですね、二次祭ライトのアンケートより抜粋してます。あの時もライブでやろうって言ったけど時間なくて、
はいはいはいはい、
そっからちょっと抜粋させていただいてます。
ありがたいです、
ありがとうございます、
はい、
では最初の質問、うん、もうライトで募集しましたからライトのもありますよ、
うんうん、そういうのがいいですね、
嫁はうどん派ですか蕎麦派ですか。
なるほど。
いいですね。
まあ好きなうどん蕎麦あるかなみたいな感じで、うんうん、どうですかね。
うちはでもやっぱ量を食いたいんでしょうけど、うん、やっぱ鍋焼きうどんとかああいう具がいっぱいのが好きですね。
はいはい、ドーンとしたやつですね。
うん、ドーンとした。お鍋の締めと
か。ああ、はいはい、はい、
のが
好き。じゃあ蕎麦よりうどんですか、
ね。どっちかっていうと、まあ蕎麦も好きですけどね。うん、でもうどんの方が多分好きだ。
なるほど。
はい。
なごみはやっぱりカレー屋で働いてる。
あ。
っていうのがあるので、はい、ただ、やっぱりカレーうどんにはちょっと思うところあるらしい。
なるほど。カレーうどん、カレー南蛮的なものには。
的には、ちょっと
邪道的な、
まあ、苦手とはないんですけど、うん、だったらちゃんとカレーで食べてほしいなみたいなのがあるらしいので、はいはいはい、家でカレーうどんはめったに食わないですね、うん、はい、
なるほどなるほど。うちはね、そばですよ、
うん、
わしの宮は意外とそばの産地だったりします、はい、で今なくなっちゃいましたけど、わしの宮神社の隣に、大鳥茶屋っていうのがあって、うん、そこはそば結構出したりとかもしてまして、でうちの嫁にそば、だと何好きみたいなこと聞いたことあるんですけど、多分なんか嫁はこうめったに食べれないもので、多分頭の中には結構豪勢な天ぷらそばとかああいうのイメージしてたと思うんですけど、そば、うんうん、何好きって聞いたら、なんかすごくポーンと答えたのが年越しそばって。それちょっと違うくないのはありましたね。また顔真っ赤してましたけどね。多分その時のそばにエビ乗っかってたのかな。
そうですね。
はい。じゃあ
年によって変わりますからね。
そうそうそう。はい。
僕はそばが好きです。
ああ。
はい。俺どっちもだね。
俺もどっちも別に食っちゃ食うな。
そばの方が健康的なイメージありますけどね。
細麺が好きなんですよね。
ああ、でも俺も。それはでもラーメンとかそうだ
な。あ、でもうどんたまにさ、すっげえ太いのあんじゃん。
はいはいはい、はい、
平べったくて、
はいはい、
あれたまに食うとなんかね、爽快感あるよ。
あ、食ったっていう感じしますよね、
うん、そうそうそうそう。何この炭水化物の感じ、はい、
やっぱたまにうどんは食いたくなるけど、うん、基本はやっぱ、まあ、こっちっていうのもあるからそばの方が多いかな、うん、
なるほど。
はい
はい、最終的に俺らの好きな。
あ、本当ですか。
これを作ってくれてるってことですね、嫁
は。そうそうそう。うん、
そうそうそう。
はい。お、いいね。じゃあ次。
はい。
お嫁さんとお花見などされましたか？
ああ。
うん。
ああ。
私でもちょいちょい行ってますよ。
あ、本当ですか？
春先は。まあ、それこそわしの宮が神社、うん、桜咲きますからね。うん、今年も行きましたし、
写真でもちらっと本当に見たことある気はします、はいはい、過去に
ちょいちょい出してますから、
はいはいはいはい、
でね、神社ではいわゆるお花見できないんですよ。下にシート引いて飲食するのは禁止になってるので、わしの宮商工会のちょっと奥手にあるコミュニティ広場っていうのがあって、うん、そこは桜の木が植えてあるんで、春先はそこでお花見をする人も多いですね。この間行った時でやっぱ食べてる人もいましたから、だから結構嫁とそこ行ったりしますね、うん、僕は、うん、はい。
僕今年は行かなかったですけど、前はまあ近所のほんまそれこそ神社にお花見っていうお花見じゃないですけど、うん、ほんまにフラーっと行って、うん、なんか近所の和菓子屋みたいなとこで、
あ、いいね、
お団子みたいなの買って、うん、僕はなんかあんまりそういうの甘いもんとかそんなに、うん、あとお餅も嫌いやし僕、うん、なんかまあまあお団子というだったら食えるかって思って、なんか、うん、あのね、すあま、
うんうん、
あ、はいはいはい、
ピンクの
なんか、
うん、はいはいはい、
餅みてえな
団子の大福の外だけみたいな、
そうそうそうそう、なんかで粉かけて、
はいはいはい、
粉かけてたもんだけど、はい、
これええやんと思って食ってみたんですけど、まあすぐ飽きましたね。嫁にあげましたね。
奥さんあんなの好きそう。
はい。あんな好きですね。
うん。
かしわ餅とかああいうの好きですから。
はいはいはいはいはい。
お団子とか好き、
ね。ああいうなんか、なんか季節を感じるものとかも好きそうだな、は
い、
なんか
の。そういう時しか僕も食わないんで。
うん、
も
う、うんうん、
その、一緒ですね。そのシート敷いてとかじゃなく、ほんま、ふらーっとほんま桜見て、それだけ食い歩いて、帰り道みたいな感じで見る感じのお花見はよくしますね。
はいはい、松崎さんは？
うち、エリーが、花見行こうって言い出して、うん、あ、珍しいなと思って、なんか割とガヤガヤするのにちょっと苦手なのかなと思ってたんで、うん、だからなんか結構代々木公園とか、
はいはいはい、
井の頭公園、結構花見客多いじゃないですか。で、ごちゃごちゃしてるし、そんなね、なんかトイレも混んだりとか汚いだろうし、うん、あ、行きたいんだ、珍しいなと思ったら、エリンチの実家の庭で、
もう、何、
舞桜。いやー、でも、これいいやと思って。
うわ、それは、確かに。
芝生に寝っ転がって、そこで、はあはあ、うん、もう普通に。
そこで酔いつぶれたって何にも起
こらない、ね。何の、そうそうそう。
家だもん、ね。
そういう意味ではうちも舞桜か。
ああ、
人。まあそこまでうちは寝転がれたりは。
でもなんか縁側でちょっと見ながらとか。
それはありますね。
できそうですよね。
はいはい、 イングランドに
君はいつもイングランド問題が出てるんだよね。
桜がそもそも
誰かが桜をね
白の家とかだったらありそうだけどね、庭とかも。
ああでもあのそのさっきのエミヤさんちの今日のご飯、うん、ちょっと見たけどね、うん、おたくんとこの嫁は物食う顔かわいいね。
かわいいんですよ
あれはなんだよ
あれはね、
あれはもう本当いいね、あんなの僕ら見せてもらっていいのかよ。
あれはもうエミヤさんちのあれは本当に、うん、やっぱ戦わないですからね、うん、みんな。そう
そう、戦いって必要ないのかな。
いや本当そうだもん、うん、あんな幸せな、うん、あんなみんなほぼ無職でで
もこれがエミヤさんちの今日のご飯だとみんなちゃんと働いてたりするからね。そうですね、一応バイトとかね、ダンサーとかも働いてますし、
は
い、
そうそうそう、魚屋で働いて
ますからね。はいはいはいはい、
あそうだ、あれ年越しそばだった1話目。
あ、そうだそうだそうだ。
あ、エビ天乗ってた。
そうだそうだ、1話年越しだ。
そうだ、あれ、
だってあれ大晦日にやった
の、地上波
で。ああ、そっか。
そう。いや、そう、シロがエビの天ぷら揚げて、うわ、家でエビ天揚げるってすごいって思ったんだ。
シロは読め力高いからね。
あの人はすごい。うん、
家で揚げ物なんてできないですよ。
できないできない、もう
できなかないよ。
いやいやいやいやいや。だってもうあんな油グツグツいったらこれ手刀の練習とかしだしたり
じゃあ何の
練習？読書でも作るんです
か？焼けた砂か油でこう、
はいはいはい、ありますけど、
はい、まあ花見ね、うん、花見なんかみんなで行ったりもしたいけどね。
ああ確かに。あ
ーシート引いてさ、はいはいはい、あたから見たら男3人がさ、はいはいはい、
なんか儀式やってる。人形
さん。人形
さん。とりあえず来年決まりましたね。
来年ちょっと花見やりますか。俺、うん、はちょっと、はい、そうですね。結構、夕立行ってやってない企画とかもあったりするから、はい、ちょっと花見はやりたいですね。
そうですね。
あの、練習で全然花見時期じゃない時に、ちょっと練習してみる。
そうですね。ああ、人がいない隙に。
人がいない時こんな感じか。
ピクニックと称して。
そうそうそ
う。あ、でも、あ、でも僕が知って、てる、あの結構いいところあるんですよ、うん、あの芝生とかあって結構あのスペースとかあってなんですけど、うん、そこやっぱり家族連れが多いんで、あマジでうちらやべえかもしれないです。
そうですね、あの我々はいいけど子供の教育にあまり決していい3人ではないからね。
本物の見ちゃいけませんが聞けるかもしれないですね。
本物の
あっち
に確かに言っても言われたことねえから
こっちに来ようもんならお母さん必死で止めに来るでしょ、うん、
そっちダメー
あと見ちゃダメーの他に聞いちゃダメーもあんな目と耳を押さえて、うん、まあそういうことでですね、はい、お花見そんな感じです、うん、あとじゃあもう一つ行きましょうか、はい、これあのちょっと新しいですね、
はい、
もしものコーナーですね。
お
あ、はいはい、
でこれをイメージで、
はい、
お嫁さんが、
うん、
魔法で、
うん、
男性化してしまいました。
う
その時のお嫁さんの反応は？
これうちの場合もそういうイベントでまた新しいキャラが出てきた。
また？
ほらなんだい今度はっつって。
うん、あと昔はね男のふりしてずっと生きてた人ですから。
そう逆に言うと、うん、あの作品で女性化したっていう。
もともと男からのっていうことですから、ね。
はいはいはい。でもこれは別に筋肉出なくていいんですよね。
ああそう、魔法少女俺じゃないです。
魔法少女俺ルールじゃないですよね。これは
まあでもあずささんはうん、みんなに言われるまで気づかない説あります
か、ね、今日胸どうしたのってなって、
うん、
みんなで温泉入ったらはぁみたいな
そういえばぐらいの
でもなんか、まああんま慌てなさそう、うん、
どうしましょうねっていう。ただこれ言っていいやつかな。
ああもういいよ。
そうだ、水着の撮影とかだった時に、うん、あずささんやっぱりおっぱい大きいじゃないですか。
はいはい。
だ男になると、
はい、
キョコになるっていう。やっぱり
それはお前も躊躇するわ。俺もイエイエイって言ったけど。なるほどね、
まあ、水着撮影の時にちょっと困るかなぐらい、
うん、なるほど、
うん
うん、うちの嫁はね、
はい、
もしじゃあ魔法である日突然男になったとしましょうよ、
はいはい、
まあ驚くでしょうね、うん、もう絵として浮かぶのはっていう大きい声、
はい、
ただ一番最初相談するのは、うん、おそらく俺じゃなくて姉さんでしょ
う、ねうん、あなるほど
なるほど
姉さんに、
うん、なるほど
で鏡姉さんに相談するわけですよ、うん、こんなになっちゃったと、
うんうんうん、
したら、姉さんは、姉さんやっぱ腐ってますから、BL たしなむから、
はいはいはい、
いけないことだと思いつつ、その司と俺のカップリングを妄想しだす。
ああ、罪深い。
で、途中で、はぁってなって、顔真っ赤になって、
うん、私は、ああ、なるほど、なるほど。ちょっと、妄想ちょっとしちゃうっていう感じですね。うんうんうん、
で、結果的に、まあ、姉さん伴って、まあ、姉さんが多分、あ、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけど、驚かないで聞いてくれるみたいな感じで、俺に、こう、司連れてきて、実は、みたいなことを言うんでしょうけれども、うん、まあ、多分、俺的には、なんでしょうね。どこに問題が？
さすが。
素晴らしい。
さすが。
夫のお手本ですね、
やっぱ。夫のお手本なのか、なんでしょうね。
うん、そっちもいける
でしょうか。男の子になるのかな、なんだろう。
どうなん
で
しょうね。
ベース女の子だからな。
うん、うちもだって別に多分。
ふたない。
あんま気にしないんじゃないかな、うちも。
うん、
ちょっと面倒ですねぐらい
男らしい
不便ですねぐらいでしか言わないのかもしれない。
そんくらいかな。
確かにラキスタのあの4人だと、うん、実は一番テンパりそうなのがあのお宅の奥さんですよね、
うん、
多分コナちゃんとかは、うん、なんとなく、
うん、
順応しちゃ
う、これはこれはみたいな
ほう
ほう、うん
人気さんもなんか
意外とおおらかそうな、うん、それこそあらあらみたいな、
あらあらあら、
しょうがないですね、うん、みたいの
鏡、あ、これ言うと怒られるかな姉さん鏡姉さんは最初驚くだろうけど、多分4人の中で一番それをこうなんでしょうね、観察するような気がしますね。
まあ、ちゃんとむっつりな感じしますからね、
うんうん、
鏡
やべえな、聞かれて
聞かれてたらやばいですよね。
しれっとさっき二なりとかも言ってた。まあそうね。
ヒートだと誰だろうなと、男になると。
男になると。
まあいやだから元々の男があるからな。
でも大抵のキャラを一回男にしてみるっていうのはありかもしれないですよね。なんか一回まず見てみて、
はい、
ジャッジはこっちで
一回見てみて、
一回見てみて、ああなるほどと、
はいはい、
ゴーカークみたいな。
いやリンとかが、
ああそうかそうか、そっちか。
こんなんが生えたら、
生えたらっていう、
まあもう
生えたらって言葉
を、男になったら、男になったらですよね。
そしたらうちの嫁とか狙われんじゃない？
おー、うん、そうかそうか。
リンはな
ぁ。そんなことも起こりうるような気がするけどな、うん、
いや、実際同人誌ではあるでしょうから
ね。まあまあ。
少なくとも。
うん、まあ本当アイマスのね、そういうのもありますから。
うん、了解しました、はい。じゃあ、とりあえずですね、今回はこんな感じで、はい、まあこんな感じの、もうこのもしものコーナーでもいいですよね。
いいですね。
はい。もしもシリーズも全然大丈夫なのでですね、うん、このような感じで、
こういう話し合うのも楽しいですね。
はい。嫁よ、俺色に染まれの、はい、メール、もうバンバン待ってますんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい、じゃあエンディングでーす、
はい、
じゃあツイッター読んでいきましょう、
はい、
宇宙戦艦テラミスの主人公スバルが今まで見てきたロボットアニメの中である意味一番めんどくさいパイロットになりそうですということ。
あ、
俺ちょっとまだねそんながっつり見てないんですけども、
テラミス1話目見ましたけど、
なんか串カツ食ってなかった、
めちゃめちゃ面白いです
ね。あ、ほんと？
はい、
も
うあの絵はもうロボットアニメの皮をかぶったただのギャグ漫画ですから。
あ、ほんと？
はい。
あ、じゃあちょっとこれは注目ですね。
普通に笑えましたね。
おー、なるほど。
爆笑して。もうほんまなんか、そのロボットの中で、うん、シャツ後ろ前に着てしまってたとか。
ああ、はいはいはいはい、はい。
なんでこんな息苦しいんだってなったら、シャツ裏向きとか。
なるほどなるほど。ただ15分くらいだよね。
そうですね。うん、はい。
なるほど、
ね。結構サクッと見れて面白いですけど。
はい。毎度のことながら、本来、販促目的、販売促進目的も兼ねているはずなのに、
はい、
アニメを見て遊びたいと思わせない絶望的なストーリーに仕上げている。ミクロスはすごい、うん、
確かにこれはもうミクロス
よく考えたらそうだよね。
そうですよ、
カードゲームの販売促進のためのアニメですからね。
そうですよ、
みんな死にかけたり死んだり、
う
ん、
そうですよ
確かにそれはそうだ、
確かにな、はい、言われてみればみんな作ってる側に言ってあげた方がいいかも。
知らないかもしれない。
知らないな。死ぬと思ってますよ。ひな祭り、原作のとぼけ具合がうまいことアニメに翻訳されていてナイス。原作既読組も満足な仕上がりで未読組がハマっていく様が容易に想像できます。
なるほど。
これ本当ハマってますから、
ね。うん、面白い。
はい。今期は馬娘とコミックガールズ、年取ってきたので娘さんが全力で走ってる姿見るだけで涙腺を刺激勢いで円盤よって予約まで完了。先週は、ポルシェティ、ポルシェティガーがドリフトしながら砲塔旋回している伸びて涙ぐむ、
はいはい、
ほぼ間違いなく仕事のストレスで相当やられてると思う。馬娘もねちょっと語りたいところがありますね、まだ話してないから。
あ、そうです。
そしてブレンドエース面白い。ここに来て、過度な下ネタが通常営業の、あ、これ、なんだっけ、名前なんて読むんだっけ、
みゆさんかな、
みゆさん、はい、はい、が好きだな。やっぱり二次祭おすすめ、外れなしということでですね。はい。そうですね、結構このアニメでまた、何クールか前のね、アニメとか、溜まり直してくれると、嬉しいかなということで、
うん
うん。はい。どうでしょう、お名前。
ああ、全然全然、はい、続けていただいて。
はい。はい、あとジャーマネにしたい女性キャラ、
あ、うん、はいはいはい、
マネージャーにしたいのは白箱の矢野エリカでしょうか。アメとムチの使い方、仕事管理よく分かってくれてそうです。
矢野ちゃん、矢野さん、
はい、はい、マネージャーにしたい女キャラ、まさにドイチューさんと同じく白バトの宮森が出てきました、
うん、
人気あるね。男キャラだったら53の高弘さんかな。あとスーツのマネージャーといえば、普通の女子高生がロコドルやってみたの、西深井沙織さんが思いつきました、うん、
あ、ロコドルね、
うん、
よかったな、ね、ロコドル。
あと白箱誰が好きか特集ぜひやってくださいっていうのが、ちょっとなんか来週か再来週やりたいですね、
白箱、
ね、
なんだろうな、うん、いやでもね、このやっぱりゴールデンウィーク中やっぱり四つ葉と発売があるから、どうするっていう話なんですよ。
じゃあ四つ葉と白箱、
うん、
どっちもなんか語呂合ってるしいいんじゃないか四つ葉と白箱で
雑
雑って言うな、雑って言うなもん。はい、あとはですね、じゃあこちらはメールですね。二次祭ネーム水野江さん、
はい、
3月のライオンの最終回で日向が髪を短くしたことに言及されていましたが、
うん、
空よりも遠い場所の白瀬も最終回で髪を切っています。
2
人については少し前の二次祭でドイチューさんが同じ花沢香菜という発言をされていましたが、このように同じ放送時期に同じ声優さんが演じた別作品のキャラクターに同じようなことが起こるという偶然はちょくちょく起こることなのでしょうか。ともかく日向が明るくい春を迎えることができてよかったと思います。
うん、
確かにそうですね、
確かにそう、
白瀬と日向がなんかこういろいろリンクを見せるという、
うんうんうん、
なかなかの展開になってましたね。はい、じゃあですね、もう一本これ、質問ですね。二次祭ネームクールミントさん、皆様はここの作品だったらつい期待注目してしまうというアニメ制作会社はありますでしょうか。番組内ではよく京都アニメーションだったら間違いないとおっしゃっておりますが、他にも期待注目しているアニメ制作会社がありましたらぜひお聞かせください。ちなみに私は2社ほど注目している制作会社があります。一つは PA ワークスです。京都アニメーションと同じく、東京ではなく地方に本社を構える制作会社で、白箱、桜クエスト、花咲くいろはと、お仕事シリーズという名作を作っているのは言うまでもありませんが、舞台を、本社のある北陸地方にした作品を多く作ることで、聖地巡礼による地域活性化に貢献していることも注目しています。ちなみに今期アニメでは、ウマ娘プリティダービーという、PA ワークスでは初のソーシャルゲーム原作のアニメを制作しているので、その辺も注目しています。もう一つはフィールという制作会社です。PA に比べると作風に大きな特徴がある制作会社ではないかもしれないですが、最近の自分の好きなアニメをいろいろ考えた時にこの制作会社の作品が多く出ているので注目しています。割と日常系学園ものアニメを制作しているイメージがあるのですが、二次祭内でよく語られている作品としてはだがしかし一期、教えてギャル子ちゃん、この美術部には問題がある、月が綺麗などを制作しており、今期アニメでは個人的に一番期待値の高いひな祭りを制作してますということなんです
けど、ひなばっかりだ、
そう そうですね、制作会社。
うん、あんま気にしないんですけど、
僕もそう
言うほど。
やっぱあの監督さんでカラーが出たりはする場合もあったりしますから、その京アニとかは、もうそうだし、PA とかはすごく分かりやすく、
ね、
会社のカラーが出てるけど、はい、
とかシャフトとかも
そう、うん、はいはい、でもシャフトもやっぱ辛坊さんが監督をやってるっていう、そうなんですよね、なんかシャフトっぽいイコールやっぱ辛坊さん
の、そうですね、
ですからね、
はい、
うん、ちょっと僕調べたのだと、うん、あ、意外とここあんまりその何でしょう、自分も意識してなかったけど、自分が好きなのをいっぱい作ってたなっていうのが、僕もちょっと耳なじみそこまであるかっていうとないんですけど、ホワイトフォックスは、まあ、シュタゲシリーズ、ゼロもシュタゲも使ってますし、
うん、
あと、働く魔王様、
うん、
リゼロ、うん、あと、少女週末旅行なんかが、を作ってるということで、これもしかしたらラインナップ見たら結構注目しても、
本当です
ね。いいような感じがあるなって思いますね。
僕だからやっぱ、UFO テーブルは、ヘイトのイメージありますけど、はいはい、やっぱ、学びストレート、
あー、なるほど、
原作が確か
結構あの辺から注目されたような印象もあるかな、
うんうん、そうですね、
うん、僕まあでも A1 かな、
うんうん、
もう 大手すぎますけど、
はいはいはい、
もう大手すぎ
て、あとカラーもあるしね、その作品カラーも
結構あの A1 ってスタジオがいくつかあって2つ、うん、3つあるのかな、うん、でなんかそこの作るスタジオによってもちょっとなんかあるらしくて、
はいはいはいはい、
だからもう本当ガチの、まあそれこそアイマスもそうですし、うん、でまあアイドルものだったりもそうですし、日常系もやるしゴリゴリのバトルもやるしっていう感じで、うん
うん、そうですね、最近だとまあトリガーとかはちょっとカラーが、
そうですね、
はいはいはい、
あ、なんかあトリガーだなって感じします
とか、動画工房とかも、あ、動画工房っぽいなっていうの
は
あります
よね、はいはいはい、なるほどなるほど、まあ、というような感じで、
はい、
まあ、そのうちなんかちょっと下調べある程度してなんか制作会社とかも特集
別で
できればなみたいなのありますね、はい、まあそんな感じで、こんな感じでメール、ツイッターありがとうございます、
はい、
はい、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにご協力ください。よろしくお願いいたします。
はい、そして普通、メール募集、はい、普通おた感想質問好きなキャラアニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、で、最後になりましたがライブ告知、
はい、
5月20日日曜日、阿佐ヶ谷ロフトバーホール二次元祭大社の夜ライト05、真昼の深夜放送、こちらは昼開催です。会場12時半、開演13時、終演15時半予定となっております。予約1000円、当日1200円、こちらどちらも、ワンオーダー制となっております。定員25名予約者優先です。結構、予約がガンガン来てるということなので、はい、皆さん、来たいという方はお早めの予約よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第123回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、あ、でもミュウちゃんでしたね。
ミュウちゃん、
はいはい、はい、
ミュウさん。
もうキャラの名前がさ、もうキャラの名前だけじゃなくて人の名前も出てこなくなってさ、
本当にね、
うん、
まあアニメの名前も出てこなくなったりしますからね。
いや本当に、
この間、まあどうでもいい話だけど、もう西田敏行さんの名前が出てこなかった時があったから
。ああ。
なんかほらアウトレイジの怖いやつ。
みんなだよ。